の聖書の箇所は第2サムエル記18章1節から8節。旧約聖書第2版をお持ちの方は510ページ、第3版をお持ちの方は556ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記18章1節から8節。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは民の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟、セルヤの子、アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人、イタイの指揮のもとに配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った。あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても、彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも、彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、あなたは私たちの1万人に当たります。今、あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は100人、1000人ごとに出て行った。王は、ヨアブ、アビシャイ、イタイに命じて行った。私に免じて、若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちを打ち負かせ、ダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日、剣で倒された者よりも、密林で雪倒れになった者の方が多かった。私に免じて、と題して、小沢先生から、という言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許され、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださって、あなたご自身が命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってでお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に少しあらすじを振り返っていきます。また今日読んでいただいたところにもでも多くのというか聞き慣れない名前、人の人物の名前が出てきまして、一体この人たちはどういう人たちだろう、どんな関係があるのか、初めて読む方には、ちょっと何が何だかわからないということもあるかもしれませんので、皆さんの手法を開いて右側上の欄にアウトラインがあって、そこに今日の登場人物の、関係を簡単に記した ものがありますので、そこを見ながら今日見ていただきたいと思います。でまずあらすじですけれども、ダビデのには、息子が何人もいるんですが、そのうちのアブシャロムという人との、対立がここのテーマになっております。アブシャロムは、ある時自分こそイスラエルの王になるのだと名乗りを上げまして、宮殿のあるエルサレムに、軍隊を率いて入城をいたします。で父ダビデは、大急ぎで、そのアブシャロムが向かってきているというのを聞いた時に大急ぎでエルサレムを脱出し、そしていろんな人たちの手に支えられながらやっとのことでアラノに逃げ延びました。そういう時でありますから、どんな時代もそうですけれども、家来たちがダビデにつくのか、それともアブシャロムにつくのかということで、いろんな思惑が飛び交っていきました。多くの家来たちはダビデを見捨てて、敵であるアブシャロムに寝返っていきます。しかし一方でダビデと共に、この最後まで行動を共にしたいと思う者も残りました。その数は書かれておりませんが、おそらく数千人から数万人のあたりであろうと思います。で昨日まで立派な宮殿で暮らしていたダビデでありますが、一夜明けますと今や今の言葉で言えば難民となってしまいます。十分な食料があるわけではありません。ゆっくりと休める家があるわけではない。明日からどうやって暮らそうかと思い悩んでいた時のことであります。逃げ延びた場所が、マハナイムというところでありますけれども、そのところに住んでいた人で、バルジライという人がおりまして、その人が、多くの食料とまた生活道具をたくさん運び込んでダビデを支えていくということがになりました。で今であれば難民という人たちが世界に今起きておりますので、その人たちを支援しなければならないということで、いろんな人たちが活動しております。だからバルジライもそういう人道支援という立場からダビデとその人たちを支援したのかなと思うかもしれませんが、それとはまた違います。ダビデは、今や指名手配をされているような身分であります。見つけ次第殺さなきゃいけないというふうに命令が出ている人であります。でそのダビデをかくまうわけですから、当然バルジライもそういう罪を犯したとみなされるわけですので、見つかればバルジライも殺される可能性が、けれどもバルジライはそのリスクを犯してでもダビデを支えようと決心をいたしました。ダビデの側に真理がある、ダビデの側にこそ神様が生きて働いておられるということを見たからであります。それが先週までのあらすじでありました。バルジライの助けをもらってダビデはこれで一息つくことができました。当面の生活はなんとかできるようになった。しかしゆっくりとはしておられません。アブシャロムが軍隊を出してダビデを殺すためにエルサレムを出発し、そして今こちらに向かっているという情報が入ってきました。これまでダビデはなんとかこの息子であるアブシャロムと戦うことがないようにと努力をして、それを避けるようにこう行動してきたんです。ですからエルサレムに残らないで脱出したというのはそういうことです。しかしもうここまで、事態が大変なことになりますと、もう戦いを避けることができません。直ちにやはりダビデの方も戦いの準備に入っていきます。民全体を3つに分けまして、それを3人の将軍に委ねます。その名前がヨアブ、アビシャイ、イタイというこの3人であります。でこの3人一体何者であるのか、 少し触れておきます。で、最初に出てきますヨアブという人、実はこの人、今日 の, あの中で重要なあの働きというか重要なことになりますので、ヨアブのことについてはこの後あの別のところで触れます。で、2人目のアビシャイからいきますと、アビシャイは、まあ、ヨアブの兄弟になります。そしてまたダビデと一緒に率先して非常に重要な戦いの時にはアビシャイが自ら私も一緒に王様と一緒に行きますと名乗り出て、いつもダビデを支えてきた人であります。それがアビシャイ。そして、3人目に出てきます、このイタイという人でありますけれども、2節にガテ人イタイって書いてありますので、イスラエル人ではありません。外国人です。で、なぜこの外国人のイタイがここにいるのか不思議に思うかもしれません。で、彼はこのガテ人ということで、イスラエルの外のところに住んで、住んでいた人でありまして、そこでおそらく有力な政治家として働いていた人であります。けれども理由は分かりませんけれども、そのガテの国で彼は、迫害を受けてそこに住むことができなくなりまして、今の言葉で言えばイスラエルに亡命してきた人であります。で、ダビデとこのイタイは若い時に、逆にダビデがイタイのところに亡命していた時があったんですけども、そこで知り合って、その、知り合いということでダビデを頼って、逃げてきた人なんです。で、ダビデもその若い時のそのイタイとの交友関係がありますから喜んでこの人を迎えた。そこまでは良かったんですが、その直後にこのアブシャロムの反乱が起きてしまいました。ダビデはこのイタイがせっかく自分を頼ってきたのに、自分自身の問題ですね、息子とのこの戦いにこのイタイを巻き込むことを非常に心苦しく思いまして、ダビデがエルサレムから逃れるときに、いや、イタイさん、あなたが私と一緒に来る必要はありません、あなたはエルサレムに残ってくださいと願うんですけれども、イタイの方はいやいや、私はあなたと一緒にいつまでも行きます、生きるにしても死ぬにしても私は王のそばで使えますと、忠誠を使い誓いました。それでイタイはずっとこのダビデとアラノを一緒に逃げてきた人です。そういう人でした。外国人であるイタイにこの軍隊を任せるということですから、そうダビデは相当の信頼を置いております。こうやって今アビシャイとイタイのことを見ました。そしてヨアブ、この3人に軍隊を委ねまして送り出そうとするんですけれども、その時ダビデはこう言っております。2節の後半、真ん中から後半のところに行きます。後半というより後ろの方ですね。王は民に言った、私自身もあなた方と一緒に出たいと言っています。で、これに対して部下はそれを聞きまして、いやいや王様、あなたは町にとどまって、そこでじっとしててくださいと止めに入ります。なぜ一緒に出たいと言ったのかなと、いうことであります。ダビデは確かに若い時からずっとこう戦いに出る時、自分が率先して出てましたから、この時も、ダビデはもう高齢ではありますけれども、やっぱりみんなと一緒に出たい、そういう時の思いがあったのだということかもしれません。しかし部下たちが言っているように、ダビデはイスラエルの最高司令官であります。戦場でもしものことがあれば、大将が倒れればもうそれでもう負けが決まりになってしまうわけですから、大将はやっぱり一番安全なところにとどまるというのが戦場での鉄則であります。 この際、やはりこの3人の将軍に戦いのことは委ねておいて、ダビデは町の安全なところにとどまる。それが一番いいわけであります。それなのダビデはそれも知っているはずです。ダビデが出たからといって自分が大きな力になるということはもうできないんですね。昔はできたかもしれませんが、ダビデはもうそんな力はありません。ということは、ダビデはじゃあなぜ一緒に出たいと言ったのか。理由が、2つ考えられます。1つ目、それはまだダビデが若かった時のに起きた事件と関係しております。今ダビデは民たちと一緒に戦いに出たいと言ってはおりますけれども、そして彼はほとんどいつもそういう思いを持っていたのですけれども、一度だけ実は彼は戦いに出なかった時がありました。いつであるかと言いますと、皆さんの手法の、アウトライン真ん中に記しました、第2サムエル記の11章1節のところです。でこれはダビデが、イスラエルの王様になってまだ間もなかった頃の話です。イスラエルの王様にはなったけれども、まだまだ敵との戦い、周囲のイスラエルの周囲の敵との戦いがたくさん起きていた時であります。ゆっくりと休んでいる暇はなかったんですけれども、ダビデはその時どうしたかということで、そこをちょっと読みます。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いにいたした。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまった、ダビデはもう宮殿の中に住む身分であります、ですから自らもう出なくてもいい、あとは部下に任せておけばいいんだという、そういう思いもあったでしょう。エルサレムでダビデはゆっくりと休んで、昼寝をしておりました。その昼寝から覚めて、ダビデは、昼下がりに屋上に出まして散歩に行って、そうしたら遠くにバテシェバを見つけました。でそのことからダビデは姦淫の罪を犯すことになりました。このバテシェバとの事件をきっかけにして、ダビデ一族に大きな罪が入り込みました。ダビデが犯した罪はこの息子たちにも大きな影響を与えます。今度はこの息子たちが大きくなった時に性的な罪を犯し始めます。ダビデはそれを知っておりましたけれども、父親としてこの息子たちを正しく導くことができなくて、うやむやになってしまうんです。で今この息子の一人であるアブシャルムが父ダビデを殺そうと軍隊を率いておりますけれども、なんでそんなことになっていったのか、アブシャラムのその動機をたどっていけば、結局最後はこのダビデの罪にたどり着くと言ってもよいでしょう。決してアブシャラムが、とんでもない息子であった、親のことも思わない冷酷な息子であったという、アブシャラム一人だけが悪いのではない。やはりダビデ自身にもこの事件のアブシャロムのことは自分にも罪がある、自分のせいでもあるということはダビデは気がついています。あの時もし自分がエルサレムにとどまらないできちんと戦場に出ていたならば、こんなことにはならなかっただろう、もう戦いに出るのは面倒だ、 もう任しておけ。自分はゆっくりと休んでいればいいんだ。そういう身分に自分はなったのだと、そのこういう、まあ、心に隙が出た時、できた時に彼は罪を犯してしまうんです。その罪は後々までに大きな、まあ、苦しみを与えることになります。ダビデはそれをずっと後悔しています。だからダビデは今言います。私自身もあなた方と一緒に出たい。ダビデは多くのことは語りませんけれども、やはり何年経ってもあの時の罪のことがダビデの心の中でうずいています。なぜダビデが戦いに一緒に出たいのだと言ったのか、それが一つ目の理由だと思われます。では二つ目の理由は何か、そのことを説明する前に、先ほど三人の将軍の名前を挙げたとき、ヨアブのことだけは、まあ、後で触れますと言って飛ばしておきました。そのヨアブが関係しております。特にこのヨアブとアブシャロムの関係がどんな関係であったのかが、このダビデの語ったことに関係しております。時間は少し過去の方に遡っていきます。まあ、今日はあちこち時間を行ったり来たりしておりますけれども、どこまで遡るかといいますと、アブシャロムが兄弟喧嘩っていうんでしょうか、兄のアムノンと、まあ、兄弟喧嘩を始めるあたりであります。いろんな事情がありまして、まあ、弟アブシャロム、兄のアムノン、いずれもダビデの息子たちですけれども、アブシャロムはこの兄のアムノンを憎んでいきます。まあ、それにはこの兄アムノンの性的な罪というものが関係しているんですけれども、アブシャロムはある時その憎しみが頂点に達しまして、いろんな準備をして計画的にこのアムノンを殺してしまいます。まあ、ダビデは当然それを知って怒りますけれども、アブシャロムはすぐに逃げまして、自分の母親の実家に、まあ、かくまわれていきます。まあ、3年間かくまわれました。さすがに実家に逃げ込んでしまいますとダビデも手出しが できないということで、そのまんまになるんです。まあ、当然アブシャロムはこの兄を殺したということでありますから、まあ、本当は自分は王子という身分でありますけれども、その王子の権利は剥奪されてしまいます。でそのまま逃げてうやむやにしてしまうのかと思った時に、やはりそのことを心配した人がいました。こんなことが、まあ、イスラエルの王様の家族の中で兄弟を殺して、そして父親はそのことをどうすることもできなくて、もう逃げたままにしてさせている、そんなことがいつまでも続いちゃいけない、きちんと後始末けじめをつけなきゃいけないのではないかということで心配した人が、それがヨアブでありました。ダビデのそばにいつも従っていた人でありますから、このダビデとアブシャロム の関係、このままじゃいけないと心配した。でもじゃあどうやって、その関係を修復させたらいいんだろうか。ヨアブが自分の口で直接ダビデに、王様、あなたの息子のことですがこのままでは良くないですよ、ちゃんとけじめをつけて、まあ、許して自宅に戻るようにさせた方がいいんじゃないでしょうかと、言えば良さそうなものだと皆さん思うかもしれませんが、そうはいきませんでした。 さすがこのヨアブ、さすがにいつもズケズケとダビデに物を言う人ではあるんですけれども、やはり、自分が直接こうしてした方がいいですよと言ってもダビデは聞かないということが、まあ、分かっていたようですから、いろんな知恵を働かせまして、まあ、それは一芝居を打つということですけれども、まあ、そのことは今日は触れませんが、とにかくいろんなことを準備して、ダビデの口から息子を殺しちゃいけない、息子はきちんと戻しておかなきゃいけないんだというそのことを言わせるんですね。で、言わせた後で王様、自分の口で言ったではないですか、だったらあなたの息子アブシャロムも自分の家に戻してあげるべきではないですかとヨアブは諭して、さすがのダビデもそこまで言われてしまうと自分で言った関係取り消すことはできませんから、じゃあアブシャロム、息子は自分の家に戻ってそこで生活することができると、まあ、許可を出したわけです。まあ、ヨアブはそこまでしてこのダビデとアブシャロムの関係をなんとか修復しようと思っていた人なんです。そこまでは良かった。問題はその後でした。アブシャロムは自分の家に戻ってきました。エルサレムの自分の家に戻ってきた。で、ダビデは宮殿に住んでいます。別々のところに住んでいます。戻ってきたのだから、まあ、親子、また仲直りの対面があるのかなと思ったら、実はそれがなかった。やはりダビデは、アブシャロムを家に戻したんだけれども、息子のことが気に入らないんです。だから会いたくない。まあ、私たちであれば父親と息子会うと言ったら電話かけて今度会いに行くからねとか今度は家に来なさいよとか言って一本の電話かメールかなんかで済む話ですけれども、もう王様という立場になりますとそんな簡単な話ではない。息子に会うか会わないかっていうのは大変なことなんです。で、ダビデはこの息子に会おうとしないんです。で、アブシャロムは家に戻されたはいいけれども父親が会ってくれないということで非常に苦しむんです。まあ、そうですね、戻ったはいいけれども父親が自分のことをもう憎んでいる、許してくれないということが、まあ、アブシャラムのにとって精神的につらいことになりました。まあ、あるところで言ってるんですけれども、こんなことになるんだったら戻らない方が良かった、母親の実家にいれば良かったとさえ、まあ、アブシャロムはやっぱり愚痴を言っている。それでもこのアブシャロムはやっぱり気の強い人でありますから、何とかして父親に会いたいとこのヨアブに対して仲介の労を取ってくれと頼むんです。ヨアブさん、あなたはダビデの側近だから、ダビデに父親に行ってほしい、どうかこの自分と会えるようにその場を備えてほしいんだとお願いするんですが、ヨアブはどうもこのアブシャロムのいろんな性格を間近に見るようになりまして、どうもこのアブシャロムと距離を持つようになっているようです。自分が、まあ、なんとかこう仲直りさせようと努力は以前はしたんですけども、実際アブシャロムを間近に見ますとちょっとこの人大変な人だなと思ったんでしょう。ヨアブはこのアブシャロムからいろんなこう早くこう会わせてくれ、父親と会わせてくれと訴えられるんですが、もう無視するんですね。返事をしない。やっぱりアブシャロムはそこで引き下がるような人ではない。強行手段に出ました。それはもうヨアブの畑に火をつけるという強行手段なんです。何にも畑にないと枯れ草しかないっていうんであれば別に火をつけてあって損害はないんですが、さあ明日からもう収穫だというもう たくさん実がなっている畑に火をつけて焼いてしまう。まあ、さすがのアブシャロムもここまでされたんじゃ無視することはできません。慌てて このアブシャロムとダビデとが会えるように段取りをつけて、そういうことはちゃんと会うことになるんですけれども、ヨアブの気持ちは収まりません。自分の畑に火をつけられる。普通であれば、出エジプト記にもあるんですけれども、畑に損害を与えた者はきちんと賠償しなければならないという立法があるんですね。で、ヨアブはそれをアブシャロムに言いたいわけです。けれども、やっぱりアブシャロムは王様と会って口づけをしたということは、アブシャルムは王子という立場に戻ることができたわけですから、ヨアブは勝手にアブシャルムはお前弁償しろということはもうできなくなってしまった。ただ火をつけられて自分が損害を負って、それを自分の心で収めなきゃいけない。皆さんがヨアブの立場ならどんな気持ちになるだろうかと思います。腹の虫が収まらないという言葉があります。やはりもうその時からアブシャロムは、ヨアブはこのアブシャロムを憎み続けていたんです。実はこのことがこれからのこの戦いの背景の重要な動機になっていきます。結論から言いますと、ヨアブはこの後アブシャロムを殺してしまうんですね。ダビデは実はそのことに、そういうことが起きるのではないかと心の中で恐れていたんです。それがこれからの、話になっていきます。で、今、ダビデの軍隊とアブシャロムの軍隊が、戦いを始めようとしております。もう話はこの18章のところに戻っていきますけれども、じゃあ一体どちらが勝つのか。人々はいろいろと予想しております。こういう時はそうですね、どっちが勝つんだろうかって、もうみんな自分のことに関わってきますので、噂をおっしゃって、勢いはアブシャロムにあります。彼は若い、ハンサムである。それから口も立つ。人々の心を掴んでいる。いっぱい人を引き連れています。しかし彼には一つだけ弱点がありました。アブシャロムは実際に戦ったという経験がほとんどないんです。一方、ダビデの側はどうであった。このヨアブ、それからアビシャイ、イタイ、それぞれ軍人としての経験が豊富であります。戦場で実際に戦ってきた人たちであります。勢いとしては確かにアブシャロムの側が優勢に見えるんですが、経験というところから見るとダビデの側が、勝つ可能性が十分に残されています。で、簡単に今勝つとか負けるとか言いましたけれども、勝つという、ダビデが勝つということはどういうことか。ダビデが生き残る、そしてアブシャロムが死ぬということを意味します。ダビデもアブシャロムも二人とも生き延びていくということはありえないんです。戦い、当時の戦いというのはそういうものでした。ところがダビデは全く別の道を提案いたしました。それが五節です。五節をお読みいたします。王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。アブシャロムは自ら軍隊の先頭に立っております。 もしアブシャロムを捕まえたとしても殺さないでほしい、なんとか緩やかに扱ってくれということですね、まあ、捕虜として生きたまま連れてきてほしいということであります。でこれは秘密会議で言ったことではありません。3人の少年とダビデ、その4人が部屋の中にいて語ったのではなくて、民たち全員が聞いている前でこれを言っております。ですから兵士たちは全員、あ、ダビデ王様はこういうふうに命令している、そうか、アブシャロムを見つけたとしても絶対に殺してはいけないんだってみんな分かっていた。でヨアブがこの命令をどう聞いていたか、どんな思いで聞いていたのかは何にも書かれています。でも先ほどヨアブとアブシャロムの複雑な関係のことを見ましたので、素直に聞いていたわけではないんです。いろんな思いを抱えながらヨアブはこのダビデの言葉を聞いていました。ヨアブは心の中で考えています。機会があれば、この戦いということを理由にしてアブシャロムを殺そうと思っているんです。強い憎しみを抱いているんです。ダビデはそのことを知っているんです。この3人の将軍の中で最も力あるのはヨアブなんです。もしかしてヨアブはこのアブシャロムを戦場で見つけたら直ちに殺すことになるだろう。そう予想している。だからダビデは人々が聞いている目の前でこの緩やかに扱ってくれと言うんです。そしてただ言うんだけではない、これは本当は自分が一緒になぜこう戦いに出ていきたかったのかということと関係しているんですが、やっぱり自分の目でこのアブシャロムが殺されないように、なんとか自分の目の届くところでこの3人の将軍をコントロールしたいと思っていたんです。いや、やっぱりそのうちのヨアブが一番危ない、あれが殺すかもしれないと思っているので、ヨアブのことを気をつけていたかった、だから一緒に出たかった。けれども、やはりイスラエルの王様として、自分も高齢で何かあったら大変なことになるので、とどまらざるを得ない。そこでダビデは、みんなのいる前でこの命令を語るんです。そうしちゃいけないんだよって言うんです。なぜダビデが、一緒に戦いに出たいと言ったのか、これが二つ目の理由であります。さてこのダビデの言葉どう思うでしょうか。父親を殺そうとする息子であります。父親が座っているイスラエルの王座を奪い取ろうとする息子であります。そんなひどいことをする息子はたとえ血がつながっていても、死ななければならないと誰もが思うはずです。けれども、ダビデは違いました。どんなに自分がひどい目にあっても、自分は今難民のようになって、宮殿から追われてきたんです。そんな惨めな姿になったとしても、なんとか、息子であるアブシャロムを救いたいと思っております。もちろん何か理屈が通る話じゃないということはダビデも分かっているんです。なぜそんな息子を救おうとするんですか。いろんな反発が来ることもダビデは知っているんです。無理な話であるということは十分分かってでもダビデはこう言います。その時になぜ若者アブシャロムを緩やかに扱うのか、その理由はただ一つ、 私に免じてという言葉だけなんです。私に免じて。それ以外に人々を納得させる理由はありません。道理が立たなくても、とにかく無理を通してでも息子を救いたい。将軍たちが心の中で、何を今さらそんなこと、どうして助けなきゃいけないの、あのアブシャロムは殺されなければいけないのだと将軍たちが思い、そしてまた民たちも、あのアブシャロムのおかげで自分たちどんなひどい目に遭ってきたのかと不満を心の中に抱えていたとしても、ダビデは頭を下げて息子を救おうといたしました。いつものことですけれども、このダビデの姿を通してイエス様のことが浮かび上がってまいります。父を殺そうとする息子、まあ、それも彼は非常に激しい性格であります。ヨアブの畑に火をつけても何とも思わない、そういうこともしてまで自分の思いを通そうとする、まあ、ちょっとこうそばにこんな人がいたらもう嫌だなと思うタイプの人であります。そんな男、やっぱりここまでやったんなら死んでもしょうがないでしょうと誰もが思うでしょう。まあ、アブシャロムを見るならば、アブシャロムってひどい人だねと、こうまるで他人事のようにすぐに思いますけれども、じゃあ自分たちはどうだったんだろうか。私たちはこのアブシャロムを非難することができるのか。私たちに命を与えてくださった神様をこの手で殺そうとしてきたんです。かつて私たちは自分の口で神などいないのだと言い張ってきました。神様なんて自分の人生の中で邪魔者である、私の自由を奪ってしまう怖い人である、そんな人など私にはいません、私は自由でいたいのですと言い張って、まるで自分こそこの世の神様であるかのように振る舞ってきました。まあ、アブシャロムはまさにそういう人です。自分は王になりたい、父親を殺してでもとにかく自由になりたいのだと思っている人です。私たちだって同じです。ひたすらに自由だ自由だ、自由を獲得するのだと思って、この世の、まあ、自分が目指す王座をに向けて、まあ、努力してきた。まあ、努力といえば言葉はいいんですが、この世のその一人しか座ることのできない王座に自分が座るというんであれば、誰かを叩き落とすしかないんです。そうやって私たちは自分を神として生きてきました。アブシャルムはひどい息子だと言うんであれば、神様から見るなら私たちもひどい息子であります。いや、神様を殺したつもりはありませんと言うのであれば、じゃあ自分の親はどうか。自分の親に対して死んでしまえとか、殺したいと思わなかった人はいるんでしょうか。私はいつも父親、母親を愛しています、尊敬しておりますという人は中にはいます。でも、いつも全員がそうであるのか。私たちのうちには複雑な思いが渦巻いています。昨日まで 両親を尊敬していたとしても、ある時親をどうしても許せないと思う時があります。そんな私たちを神様はどのようにご覧になっているんでしょうか。ひどい息子だ、もうお前は息子ではない、死ぬべきものであると考えたんでしょうか。そうじゃなかった。このダビデのように、私に免じてこの者たちを緩やかに扱っていただきたいと言ってくださった。イエス様はまるでこのようにしているようです。父なる神様に対して頭を下げて、どうかこの罪人と呼ばれるこの人たちを許してください。その代わり、私があなたの怒りの裁きを代わって受けますので、まあ、そのようにしてイエス様は十字架に向かってくださった。どんなに背いたとしても、どんなにひどいことをしたとしても、あなたは私の子供であることには変わりがない。あなたはこのままでは確かに罪の裁きを受けなければならないけれども、でも私に免じてこの子供たちを許してもらいたい。イエス様は頭を下げながら、そして蹴り下ってくださって、私たちのことをどこまで救い出そうとされています。アブシャロム、ひどい息子だと思うならば、その言葉を自分に向けて考えていただきたいと思います。ダビデは何をしていたんだ、こんな息子はきちんとやっぱり人々の前で殺すべきではないかというのであるならば、神様が私たちに対して何をしてくださったのか、私たちはどんな扱いの中で救われてきたのか、神様の恵みが、実は多くの恵みが私たちに注がれていたのだということをまた覚えたいと思います。お祈りをいたします。天地なる神様、ダビデがなぜ一緒に戦いに出たいと言い出したのか、もう年も取り、昔のような戦いのをすることもできない体になっている、なぜそれを言うのか、考えていけばダビデ自身の深いその罪の思い、そしてまたどんなに自分に対してひどいことをした息子であったとしても、何とか救ってやりたいというその思い、いろんな思いをダビデは心に抱えてこのように語ったのだと気がつきます。このダビデの悩みと苦しむその姿から、あなたご自身のことを思います。あなたも私たちのことを子供である、私の子であると言ってください。どんなに逆らい、どんなにひどいことをして、そしてあなたの一人のイエス・キリストを十字架で殺したとしても、なおこのものを私に免じて緩やかに扱ってもらいたいのだ。そのようにあなたは十字架からお語りくださることを感謝いたします。 道理が立ちません。どんなに考えても無理な話であります。それでもあなたは頭を下げて私たちをなんとか滅びから永遠の命へと救い出そうとされていた。そのような十字架であったことを覚えて感謝いたします。なお私たちは心の内にいろんな思いを抱えています。あなたの救いの御言葉を聞いたとしてもなお私たちは人を妬み憎み、たとえ血のつながった親であろうが親戚であろうが心の中で殺すことさえ厭わない、そんな私たちであります。どうか主を憐れんでください。あなたのその私に免じて緩やかに扱ってほしいのだというあなたの御言葉が私たちを本当に許してください。その恵みを覚えてまたこの1週間を歩むことができますように一人一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。